トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎年防災の日は9月1日で、今年の防災週間は8月30日から9月5日だそうです。
はい、
で防災の日とは政府地方公共団体など関係、諸機関をはじめですね、広く国民が台風、それから高潮、津波、地震などの災害について認識を深めて、これに対する心構えを準備する、はい、そのためにですね、制定された防災啓発デーのことだそうです。
はい
はい、で今年はですね、正月に能登半島地震が起きまして、今月は日向灘で、震源がね九州で宮崎ということで、まあ、被害を、ね、与えた地震がありましたけども、これね南海トラフという言葉が出てきまして、なんかすごくね心配された方もたくさんいたんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、この番組収録でお届けしているので、じゃあ昨日地震があったかどうかっていうのは実際にちょっとわからない状態なんですけど、ただやっぱり備えないといけないですよね。
そうですね、
後で起きてからうわーないって思っても遅くなっちゃうので、ぜひぜひ備えのためにもですね、今週は地震について知っておきたいことというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は正しく緊急速報などが発令された時、警告音が正しくなるように確認をしておきましょう。ワンモアアプリ、今日はですね、アプリではなくてラジオの前の皆さんで一緒にね確認していきたいというふうに思っております。
はい、地震が起きるよって時アラート鳴りますよね。
そうですね、このアラートの音って結構ドキッとする音じゃないですか。
はい、
でこれね切ってるっていう方も中にいらっしゃると思うんですよね。
うん、私でもこれどこで切るのかなって実は思ってたんですよね。
あ、そうですね、はい、そういうのをちゃんとね正常にしておかれた方がいいかなと思いますね。はい、でこれ緊急速報の情報で、例えば緊急地震速報、それからですね大津波警報、津波警報、気象などでいうとですね、大雨、暴風、高潮、波浪、暴風、あと大雪なんかもありますよね。
うん、暴風雪ですね。
あ、暴風雪とかありますよね。はい、でそういう特別警報が出た時にやっぱり知らせてくれるっていうのは非常にね重要かと思いますね。
うん、だから一般的には普段はあのアラートオンにしておいた方がいいということですね。
そうですね、はい、
これ Android の場合と iPhone の場合違うんですが、 Android の場合ですとスマートフォンの設定アプリを開いてください。設定画面を開くと緊急情報と緊急通報って文字などがあると思うんですね。で地震アラートってとこタップしてオンにすることができます。
はい、これ iPhone の場合ね、はい、僕もやってみ、確認したんですが、設定を押してそれから通知っていうのを押すんですけども、このね緊急速報っていうのは見当たらなくて、
うん、
でずっと探していくと実は一番下にスクロールしていただくと一番下にあります。
あ、そうなんですね。
白いねアンダーバーみたいなのがあって、そこにね緊急速報っていうのがありますね。
うん、
でそこで数値入れていただければいいと思います。
はい、どちらの場合も設定画面からいけるということなので、多分緊急って文字見つかるんじゃないかと思うんで見つけてみてください。 今日のワンモアプリは緊急速報のアラームの確認方法でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週来週は防災の日も近い、それでですね災害についてですねいろいろ考えていきたいと思います、はい、今週はね地震についてです。
お願いします。
はい、今年はですね正月に発生した能登地震ありましたよね、
はい、
それから8月8日に発生した日向灘地震と、うん、まあ、記録にね残る地震が起こりましたけども、まあ、これ将来的にですね巨大地震というふうなものが来るというふうに言われてるんですけども、まあ、私たち関東で身近なものでいうと首都直下型地震、これもねやっぱり30年以内に 70% の確率でマグニチュード7クラスが来るというふうに言われておりますので、やっぱり備えをねしておかないといけないんじゃないかなというふうにね思っております。今ですねニュースなんかで、まあ、地震に関しての新しい言葉を耳にすることがあると思うんですね。で、今回はですねモーメントマグニチュードと速報値について、これ今まで聞いたことないぞっていう方もいるかもしれませんので、ちょっとだけね解説しておきたいと思います。
お願いします、
はい、気象庁がですね今まで発表していた気象庁マグニチュードっていうのが MJ という記号でね、示されるんですが、
いわゆるマグニチュードですね。
はい、そうですね、はい、でモーメントマグニチュード MW、これはそれぞれの、ね、長所を生かして使用しますということなんですね。
どう違うんですか。
これはですね気象庁が使っているやつでいくと、テレビとかラジオで報道されている気象庁が速報を出すじゃないですか、
はい、
で速報に値するのがこの MJ というものになります、
うん、
で MW というのはですね大型の地震などが発生した時に断層とかですねそれから面積とかこの細かいところを調べていって分析して計測結果っていうのを発表するんですよ、
はい、
ですから、速報は早く伝えないといけないんですが、 MW というのは調べたデータに基づいて、想定地震なんかをですね皆さんにお伝えするというものになりますね、
うん、それが MW でモーメントマグニチュード
ですね。はい、そうですね。でその中で暫定値と速報値というのがあるんですが、速報値というのは地震や津波の警報が出されて、注意報などをこう出さないといけないですね、地震発生直後に。これ発表される情報に用いられる値のことを言います。そして、速報値はそれ今言ったことになるんですが、暫定値っていうのは速報値よりもやっぱり多くのですね地震の観測データを計測して計算された値のことになりますね。だから、どちらが正確なものかというと暫定値の方が正確なものになるかと思いますね。
あ、調べ方もだいぶ変わってきた
ということですね。そうですね、やっぱり伝え方がやっぱ違うと思いますね。いち早く伝えないといけないことは速報になると思いますし、
はい
はい、データに基づいて正確なものをより皆さんに伝えるのは暫定値ということになるかと思いますね。であとこれからですね地震がやっぱり発生するものだとやっぱり思って、皆さん準備していただきたいと思うんですね、
はい、
どうしても正常性バイアスっていうのが働いて、準備してない方って結構いらっしゃるんですよ。
来ないだろう大丈夫だろうと思っちゃうんですよね。
そうですね。で僕防災の勉強会とかやるんですけども、はい、やっぱりね準備してますかって手が上がらないですね、未だにですね。
そうか、
やっぱり皆さん十分大丈夫だと思ってるんで、やっぱり改めてですねちょっと見直していただきたいのは、まず備蓄とか非常持ち出し品の準備ですね。
あそこで必要、
はい、やっぱり在宅避難を余儀なくされた場合には、食料は自分で準備しないといけないので、うん、避難所の分っていうのは避難所の方の分しかないので、
はい、
自分たちでやっぱり蓄えておかないといけないということですね。で備蓄に関してですね、水道水をタンクに入れて貯めておこうかなっている人もいるかと思うんですよ。でも水道水って3日ぐらいしか常温で持たないんですね。
あ、腐っちゃう。
そうですね、飲めなくなる雑菌が出てですね、はい、で冷蔵庫の中に入れるとだいたい1週間から10日は大丈夫ということなんですね。で沸かしてしまうと2日ぐらいしか持たないということなので、ですからね塩素が抜けてしまうとやっぱり長持ちしないので、ちゃんとした保存用の水をですねやっぱり備蓄しておいていただきたいと思いますね、
はい、
であとはですね 非常用持ち出し品なんですが、例えば津波の被害を受けたり土砂災害に、危険性がある方はいち早く逃げないといけない。ですから重たいものを持って移動っていうのはなかなかできないので、やっぱり、最低限のものを避難袋の中に準備してさっといざという時は持ち出していただけるようにしていただくといいかなと思いますね。で、あとね、安全スペースの確保っていうのもしていただきたいと思っておりまして。
安全スペース、
はい、これ部屋の中でですね、地震が来た時に家具とか、まあ、そういったものがあると怪我する可能性があるので、室内にですね、何も置かない安全なスペースっていうのを一部屋だけでもいいので確保していただきたいと思うんですね。
物が落ちてこないとか。
そうですね、はい、でどうしても家具なんかをその部屋に置かないといけないということであれば必ず固定をしていただく、うん、そして地震が来た時に、身を守れる場所を確保していただきたいなというふうに思いますね。
昔だったら机の下に隠れましょうっていうのと同じですね。
で、基本的にはそういう準備ができないという方は廊下でいいと思います。
あ、廊下
ね。廊下はね、間隔も狭いしドアがついてないので閉じ込められるってこともないし、はい、物を置けないので廊下だと狭いからですね。ですから物が落ちてくるってこともほとんどないと思いますので廊下に逃げていただくといいかなと思いますね。あとね、ぜひ訓練に参加していただきたいと思いますね。やっぱり参加することによって身をもって体験することたくさんあると思うんですよ。で、こういったところに積極的に参加していただければと思います。
はい、たくさんシミュレーションして、ね、準備して備えましょう。来週も引き続き災害の問題について考えていきます。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
はい、今回はですね、地震で倒壊している家をニュースなどで見ていると全体的に倒壊している家と1階だけが潰れている家があるのですが何が違うのですかという質問をいただきました。
はい、
でこれ木造住宅の、ね、話なんですが、まあ、古い住宅は全体的に老朽化が進んでいて、まあ、1階2階とも、ね、倒れてしまう倒壊というのが非常に目立ちますね。うん、でこれは昭和56年以前の旧耐震の建物に非常に多く見られておりまして、で熊本地震でもですね、旧耐震の建物は約5割近い建物がもう倒壊してるんですね。はい、倒壊それから全壊というのが、倒壊が全体的な昭和56年以前の建物で 28.2% で、全壊が 17.5% ですから足しますと大体5割ぐらいいきますよね。ですから2件に1件は全壊それから倒壊してしまうということになるので、はい、これは手立てとしては、まあ、補強してもですね、もう50年も経ってるので、うん、そんなに強くならないしお金もかかりますので耐震ベッドの設置をしたりですね、それからセーフティールームを作っていただく、鉄骨で今部屋を補強するっていうやり方があるんですよ。
は
い、でこれだと家が倒壊してもその部屋だけは残るとかですね、耐震ベッドだけは残るっていうことになってますので、そういったのをやっていただくと費用も抑えられるんじゃないかなと思います。で耐震ベッドの費用がだいたい30万円ぐらいですね。鉄骨で組むやり方が、まあ、現状にもよるんですがだいたい50万円ぐらいかかるというふうに言われてるんですね。
思ったより安いですね。
そうですね、ですからそういったのを活用していただけるといいかなと思います。
はい、
それからですね、新耐震基準というふうに言われている1981年6月以降に建った建物ですね。
はい、
この建物で2000年にまた建築基準法の改正があってるんですけども、新耐震基準の中でも2000年以前ですね、81年6月以降2000年、5月まで建てられた建物っていうのも随分倒壊してまして、熊本地震のデータでいきますと倒壊がですね全体の 8.7%、
うん、
まあ、だから、まあ、ちょっとね10件に1件ぐらいは倒壊している。それから全壊がですね85棟ということで 9.7% なので、2つを足すとだいたい5棟に1棟は新耐震基準でも倒壊しているということになるんですよ。
うん、
で2000年以降の建物はじゃあ安心ですかと、阪神淡路大震災が起こりまして接合部の金物とか配置バランス、こういったものをきちっとしなさいってことが法律で義務化になったんですよね。
はい、
でじゃあその家は大丈夫かというと、実は絶対とは言えなくて、そういう家でも熊本地震で、全体の 2.2%、
うん、
それから倒壊したのがですね、
はい、
で全壊しているのが、3.8%、だからこれも合わせますと、まあ、5% ぐらいあるので、うん、 100件に5件ぐらいは倒壊してるってことになるので、やっぱりここも注意が必要だなと思うんですね。
やっぱり新耐震だから大丈夫ってことではないってことですね。
そうですね、うん、でこれ新耐震基準で、倒壊している家をですね調べますと73棟を、調べてるんですけども、2棟が地盤の影響で倒壊してるんですね。そして隣の家が倒壊してきて、それに、衝突されて倒壊したっていうのが1棟、あとシロアリっていうのも2棟ね、シロアリに食べられてて倒壊しているのが2棟ありますね。あとは現行の規定と使用になってなかった接合部ですから、2000年基準に満たしてない接合部が弱かったということで倒壊しているのが73棟、
うん、
で2000年以降の建物で倒壊しているのはもうこれは明らかにですね建築基準法違反して建ってる。
違反だね、でも分かんないですもんね、
建物ですね、
うん、
でここで鉄筋コンクリート、それから鉄骨もありますよね。で鉄骨もやっぱり倒壊しているんですが、これは棟数が少ないんですけども、これはですね鉄骨を溶接する溶接不良が原因で倒壊しているのが2棟出てますね。それから鉄筋コンクリートの建物は一応倒壊はなかったということなんですね。
やっぱ住んだ家の状態がどのようなのかって分かってない人多いですもんね、もちろん ね、
はい、ね、
私もですけど、
はい、
だからやっぱり調べておくのは非常に大切です ね、
だから耐震診断をぜひねやっぱ皆さん受けてほしいんですね、
うん、
いつか来る地震に備えておかないといけないので、安心せずに耐震診断を受けて、その上で補強を、ね、していただきたい。でそんなに費用もかかりませんので、ぜひ、ね、これ実施していただきたいというふうに思っておりますね。
はい、ぜひ耐震診断を受けてみてください。来週もさまざまな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回は地震に関する新しいワードと今準備できることというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
非常持ち出し袋と備蓄の準備は万全ですか？誰に連絡してどうやって避難しますか？9月1日の防災の日までにぜひやりましょう。
そうですね、これぜひ検討していただいて、やっぱ避難所まで歩いて行ったことありますかって言ったらない人ばっかりだったので、これもね一回やっていただければいいかなというふうに思いますね。
ね、身近な人と家族と、ね、はい、みんなでやってみてください。
確認してください、
はいはい、さて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120-苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。もうねバスターしましょう、バスター、
はい、
もう何でももう災害もバスター全部、
はい、そうですね、
ないとね、はい、いいんだけどね、ということでぜひね今週も1週間笑顔でお過ごしください。それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。